酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの酒びたりな漫談、司会進行は中道博、そしてパーソナリティはこの人です。
麻生ハロです。
足りないですね、
声量が。
いや、人数が、いや、
今ので足らんのかも。
声はね、十分出てます、ね、さっき歌っただけあってね、声は出てるんですけど、人数が足りないんですよ、まだ
人数足らへんね
どうなってるんですか、今。
あの人がおらへんね。
あの人はどうなってるんですか、今。
これ誰が知ってるの。俺ら知ってるよね。大変な、もう言おう。
そうやね、
言おう。い
や、
もう今日も
言ってくれたらええけど、
原稿が忙しいと。
はい、ごめん、 LINE 来てますね。今どういう状況かって言ったら、はい、まあ俺と麻生さんは今ね、あの森さんの都合で今新宿にいるんですよね。
あのこれ足折っとるからね。
足折ってそんな遠出できひんからと思っていつも池袋なんですけど、
足引きずっとるから、
まあ、森さんの家から来やすい新宿に集まったにもかかわらず森さんがいないん
です
、はい。
で、何だっけ、カラーがあと1枚、
関東カラー4ページ分を1日で仕上げることになってしまって、あと1枚残ってる。
1日でってこと、朝からやってんのかな。朝から
あと今日中に4枚じゃないですよね、多分昨日からやってて1日で終わらなくてまだ1枚残ってでも4枚無理ですよね、カラー1日はね。
うん、
いや大変よ。
収録中に来れるんかな、
わかんないっす。
これあれやね、だからもし間に合ったとしてもまた急いで
その
家から出て足を外してもう一個の足を打っていうやつやね。
その可能性は大いにあります。今日の朝の LINE がめちゃくちゃデジャビュー感あるんですよ。同じ展開のところ
全く同じやり取りしてるもんね、LINE。これ
ごめんなさい、あと1枚です
なるべく終わらし早く終わらせてすぐ行くんで
行くんでっていう、
というわけで、だからこの収録中に来てくれるはずです。
そうなんですよ、本来ならね、俺らまだリアルイベントの反省会をしてないし、
うん、
あれを、まあ、森さんマジで撮りたかったんですけど、
実はリアルイベント後3人揃ってない、
揃ってないと1回もまあでもね、こんなことをいつまでも悔やんでても、
うん、
しゃあないし、前向きに行きましょう
よ。2人で行きますか。
いや、2人で行くかなと思いきや、うん、実はね、こういうこともあろうかとですね、
お
今日も素敵なゲストに来ていただいております。
マジっすか。
それでは自己紹介をよろしくお願いします
こんにちは、映画監督の田島元博です。
乾杯しましょう。
乾杯しますか。
はい、
シャンパン。
乾杯。
映画監督です。よろしくお願いします。
これすごいですね。初の多業種じゃないですか。うん、今まであ
の脚本家の
赤松さんが脚本家できたから、
うん、2回目です。
2回目
で、ちょこ漫画お話作りからこうね、
近しい全然近しいですよ。
全然
近しいし、そうですね。
むしろ限りなく近いし、
限りなく近いかもしれないという
映画あって、
うん、はい、という田島元博監督です。
はい、
はい、3人。え、同い年でしたっけ。
全員同い年、
全員同い年ということで、
はい、アラフォーじゃなく、
はい、アラフォージ
ャス37、
何だ、ジャス37が揃う
初めて聞いた。
本当だ、本当だ、この瞬間だけね
森さん来るまでは
麻生さん言うても誕生日来てないし、ね、
来てない、
来てない、
36や
アラフォーです。
アラフォーや、
アラフォーですこの3人でねお送りしましょうよ。
はい、
監督は、はい、そもそも
唐突やもんね、
唐突に現れたんですよ、うん、あの麻生さんとそもそもお知り合いなんですけど、
はい、
どこで知り合ってっていうか繋がってるんですか、この二人は。
あの、エコダの
また
なんかエコダの居酒屋で
まさかの
僕がバイトをしてまして、
あ、
そしたらあのバイト仲間から、うん、今日うるさい人来てるから気をつけてねって言われた常連の、
はいはいはい、
もう結構10年ぐらい前、
そうそう、10年ぐらい前の
話。
あ、
結構付き合い長くて、
あの一派がまた来たよ、
うん、そうです。で、うん、僕がまだ入り立てで、
はい、
あの気をつけてねって言われてでもあの他の人たちは変わりたくないから、うん、 部僕が行くことになりまして、
はいはいはい、
で行ったら、まあ、あの人一発目で、うん、ギャハハと絡まれ、
あもうあのなるほどね、その頃にはもう完全に出来上がってる状態
で、かなりだってもう2時とか夜中の2時とかで、
その時代来て3ゲ目ぐらいだから、
それはもう完全に出来上がってるパターンですね。
で、うん、もうこっちとしては、うん、ああうるさい大学生が来たなって、うん、まだその 見た目で分かんなかったんで、うんうんうん、
20代の頃
で行ったらもう兄ちゃん何やってんのみたいな感じでトップギアで来て、で、まあ、映画館の時やってますって言ったら、うん、食いつきがあまりにも良くて、
でも映画が好きすぎて、
好きすぎてた、
うん、映画監督
まさかここで出会うとは
が多分もう一番尊敬してる人種っていう、うんうんうん、
でもういきなり、うん、じゃあこれ終わったら飲みに行こうやみたいな感じで言われて、うん、そのまま飲みに
行ったんですね。
そうそうそう、
で俺もそれが覚えて、もうベロベロやけどそこだけ覚えてて、うん、行こうや言うたら、うんうんって言ってくれて、あ、行こう行ってくれてで、次から次の店また行ってたよね、なんか4軒目ぐらい、そうそうそう、でそこで終わったらじゃあ来てよってここおるからって言ったら、うんうん、ほんまに来てくれて、
来てくれた、
マジで来てくれたってなって、多分そっからあの仲良くなって、
それ、うん、麻生先生的にも、うん、その映画監督でってかもしれないですけど、うん、僕としてもまさか漫画家が、
うん、
こんな近くにいるとはっていうことでテンション分かっちゃって、
え、漫画家っていうことは知ってた、
知らなかった、
あ、知らなかった、
はい、
監督漫画めっちゃ好きで、
あ、そうなんですね、
だから俺は映画より、あ、漫画より映画が好きな漫画家で、うん、監督は多分映画より漫画が好きな、
なるほど、
感じでこうなんかハマったというか、で俺映画の話いっぱい聞きたいし漫画の話、
なるほどね、
できるしっていう、
そっからです、
そっからじゃあもう長い付き合いですね、
まあ、約10年、うん、
すげえ、
ちょいちょいちょいちょいなんで、
いや職業映画監督、俺初めてお会いしました初めてお会いしましたっていうか、実は一回だけちょっとだけね、ニアミスみたいなのあるんです
よ、サルサダンス、もう3人でサルサ踊ったっていうね、実は
ややこしくなるサルサダンスの話は、まあ、まだ後にしまし
ょう、そう、一瞬もう
散るから一瞬
あのもうちょっと過去の反省も踏まえてまずしっかり紹介しちゃいましょう。
メインの紹介をまずちゃんと終わらすという、うん、
そうですね、
うん、心に決めてますからね、
お願いします、
はいはい、で、職業映画監督ということで、うん、どんな感じの映画を撮られているのかっていうのを聞いても大丈夫ですか。
はい、モノクロで、
モノクロで
サイレント映画が僕の、まあ、カテゴリー分けしたらそうなんですけど、うん、
スタイル
ですね。
モノクロサイレントしか撮ってない、
しか撮ってない。
それって音があるっていうか、セリフが一切ないってことですか。
そうです、サイレント、喋ってはいるんですけど、はい、見てる人には聞こえないようにして、全部切ってるってことですね。
それは今までずっとその手法なんですか。
今までずっとその手法です。
すげえな。そのこだわりの理由というか根拠みたいなものって何なんですか。
感情が爆発した時って、うん、まあ、多分極限まで落とし込んだら声が出なくなるんじゃないかっていうのが、僕はその映画を作り始めたきっかけもあったんですけど、もう悲しい時とか怒りの時とかはもう声を出さないで、声にもならない声っていうのが一番印象が強かったんですよ。でそれをあの映画でセリフで人に分からせるよりか、その状況とあの絵作りだけでなんとか分からせたいっていうのが多分始まりですね。うん、ちょっとかっこよく言っちゃいましたけど。
いやー、なんかその手法って、なんかうちらに置き換えたらセリフを一切書かない漫画。
そうだね。モノクロまで一緒やけどね。
その漫画もかつては石森章太郎先生が。
あ、そうだそうだ。そう。いや、モノクロまでは一緒やけど。
だから本当に絵が動いてるかどうかだけの違いや
と思う、ね。このモノクロサイレントっていうのはサイレントボイスやもん。
そうです、サイレントボイス、
音楽は入ってるけど、
あ、そうですね、
音楽はあるっていうの、
多分 BGM 的なもので、
うんうんうん、
漫画で言うとだからオノマトペありなんかな、
ドンとかは言う
そうそうそう、
バキッとか言うけど
いいけどセリフはなし、でもあれかな、その場合もしモノクロサイレントを漫画でやろうと思ったら、うん、吹き出しは書くけど中書かへんのか、吹き出しすら書かへんのか、どっちか
吹き出しにでも書かないんじゃないですか。
でも
吹き出し、
そう、監督の意図だと、
うん、
まあ、喋ってはいる、そう、口、セリフはあって口は動かしてって、それを内容を想像してくれっていうことだから、
うん、
だから喋ってる感は出してるわけよね。だ、漫画で言ったら吹き出しはあるけど中に何も入ってない。
そうなのかな、
うん、写色忘れたっていう なんか吹き出し
編集さんがもう
セリフ入れ忘れたみたいな、
手塚先生が、はい、まあ、火の鳥の、うん、まあ、一コマだけなんですけど、うん、雨を降らせて、うん、遠巻きで二人がこう、うん、カップルが喧嘩してるっていう一コマがあるんですよ、うんうん、それみたいな感じです、はい、要は聞こえてないっていう感じです、何かの原因でみたいな、ね、また近いと思います。
どんな、俺そういうサイレント系の映画って見たことないから、えどんな感じになるのか全然想像が
つかない。チャップリンが代表的なのかね、
そうです
ね、俺らが知ってるぐらいの世代で、
そうですね、喜劇で言ったらやっぱり
ちゃんと、でもストーリーはちゃんとあるんですよね。
ストーリーあります。
でそれは映像を見てたら それは伝わってくるという構成になってるんですよね、
う
ん、
そうです。
ちなみにさ、ずっと撮ってるやんか、あの、はい、サイレン、モノクロサイレント、うん、あの何だっけ、いつなくなったん、本来その元々サイレント、モノクロサイレントって昔はそれしかなかったわけやん、多分音声は取られへんから、
あそもそもはそうですね、
一番最初
入らへんっていう理由
で劇場でオーケストラとか生で弾いたりしてるのは、うん、初期の頃の映画なんやね、うん、それがなくなってって、うんうん、要はだからあれか、セリフが入るようになったんっていつぐらいなのかな、
要は昭和で言ったら、うん、
はい、
戦前とか戦後ぐらいに、うん、その録音技術が発達して、うんうんうん、あの要は音も入れられるよっていう状態、うん、はい、あれまで多分映画を撮って、はい、アフレコ、アテレコかな、はい、映画で言ったら
音別で撮って
別で撮って、うん、
仮面ライダーみたいに、
そうそうそう、あの合わせてっていうのがあったり、はい、日本だったら弁士さんがいるんで、
うんうんうん、
もう映像モノクロサイレントの映像に合わせて弁士さんが、
なんかそのイメージですよね、モノクロって言ったら、
あ、じゃあセリフ自体が突き出したのは100年前ぐらいに
は
もうあった、
いや100年前はまだ、うん、
まだサイレント
ない、もう映画自体が、うん、もう歴史がまだ浅いんで、はい、本当100ちょい100年ちょっとっていう、
そうですね、なんか今ちょうど NHK で映像の世紀やってるじゃないですか、うん、であれがそのちょうどこの20世紀の初頭ぐらいにその何だっけ映像が撮れるようになって、うん、そしたらもうちょうど戦争が始まる時期だったから、うん、もう映像にはずっと戦争のその歴史が刻まれてるわけです
よ。ああ、はいはいはいはい、であれも映画っちゃ映画なのかな、
というより多分ね、うん、映像自体が一番最初の役割って記録なんで、
う
ん
う
ん、
そうやね、あれ映画だよね、うん、映像の画やもんね、
それに、うん、あの誰かが、うん、あじゃ あのスラップスティックっていう、うん、ちょっと面白い、うん、チャップリンとかバスター・キートンとか、うん、こけて笑わせるっていうのをひたすらこう短編で撮り続けるっていうのが多分最初の映画が、
あ、なるほどね、
そうかそうか、
一番最初ってだって汽車が走ったとかそんなや
つで、そうそう
そうそう、そうね、それをビビってみんななんかこう、うん、席から転げ落ちるみたいな、
だから生の汽車見たことない人も、うんうんうん、劇場行ったら汽車走ってるの見れるっていうのが一番最初やもんね、そこに戻っていく、
そこを
戻っていく作業
を追求していくという、モノクロにもやっぱりそれは理由があると思いますか、
モノクロにもあります、
モノクロにもあるんですか、
まあ、もちろんそれはあのサイレントと一緒で、はい、色自体も、うん、想像をしてほしいんですよね、その、うん、この、まあ、漫画もそうかもしれないですけど、はい、この一コマが見る人によってやっぱ印象が違うじゃないです か、
うん、
だかこの服の色は黒、
う
ん、あ
そうか、肩に
色つけてるのがベタ塗ってても黒に見える人と赤に見える人、
はいはいはいはい、そうか、それと一緒でやっぱりその心情、物語の心情ごとに、うん、その全体のカラーを頭の中で保管してくれたら僕は嬉しい、
なるほどな、でも漫画の場合って仕方なくモノクロやね
そうね
あれもしカラー勝手に超能力でカラーつけれるならつける、漫画に、自分の漫画に、
あーでもね、
やってやったら色つくとしたら、
俺もなんか長い物語を、うん、その読むやん漫画っていうのは、うん、全部色ついてたら結構疲れるんですよ、アメコミとか結構読むと、
はいはいはい、
なんか一個は一個もやっぱり色の情報があると見ちゃうから、は
い
は
い、情報多いのか、
上手に塗ってると思って、なんか邪魔になってる部分も確かにあるのかもね、
まあ慣れてしまってるっていうのはあるんかもしれんけど、結果として今はちょうどいいんやね、多分あの情報量、
まあそうな、慣れが一番大きいのかね、うん、
でも書き込みとかも言えることかもね、あのそう、要は昔の淡白な絵に慣れてたら、昔淡白したら失礼か、劇画
いや分かる分かる、でもまあそうだ
し、
う
ん、今のってすごい過剰にトーンとかもね、
そう
あの処理とかもデジタルでいろいろできるから、
うんうん、
すごいチカチカしたやつは苦手な人は苦手かもしれないよね、
確かにな、
まさにその情報が、
はい、増えていってるってことだよね、
そう、もう僕はもう情報をもうひたすら
削いでるんです
ね、削いで、であのやっぱりそれでも映像だけだと、うんうん、あの優しくないと思うんで、うんうん、まあ、たまに文字の で、こう入れて、そのセリフ補完はするんですけど、まあ、これはちょっと、まあ、僕なりの、やっぱり、うん、もうちょっとやっぱり、分かってほしいっていうのがあるんで、入れてるんですけど、
う
ん、
もう難しすぎるもんね、そのどこに、どこまで寄せるか、行き過ぎたら誰にも伝わらへんし、でも寄せてたら、全員分かるようにしたら、その想像する余地がなくなるしって
すごいですね、映画界のミニマリストですね。もう断捨離
何ちゅうキャッチコピー
初めてのキャッチコピーで
これもうどんどんいらないいらないって捨てていった結果残ったのが今の形ってこと
ですね。そうやね、
それはでもすごく美しいですよね、だから形としてはね。
ああ、そうか、
もう想像だけをしてほしい。もう頭だから結構、うん、まあ、最初の頃僕の映画見て、うん、お客さんが、うん、疲れたって言ってくれるんですよね、うん、もうそれはやっぱ嬉しくて、うん、結構もう集中して見てくれてるってことなので、
だからもうボケっと見てたら何してんの
か
ないやろ
って言う
の
ね。確かに、
だから優しくはないよね、その自動的じゃない、
うんうん、もう能動でやってもらうという。
そしてなんかその見る人に結構その能力を求めるというか、リテラシーみたいなものをすごい求めてるスタイルですよ、ね、
はい。だそのラストとかにも、まあ、過去の作品とかでも、うん、もうちょっと含みを持たせて、うんうん、この後どうなのかなっていうのは、はい、もう想像してくださいと。でもし僕の中での答えは決まってるんで、うん、聞きたければいつも答えます、こういう終わりですっていうのを言えるけど、まあ、あえてそれをそのふわっとすることによって、うん、皆さんの物語をそのまま紡いでいってほしいっていう。
なんかでも本当になんか一貫してますね、なんかこうなってほしいっていうのを、うん、みたいに、
はい、
という田島監督のですね最新作が今ちょうど撮り終わった、今ちょうど、もう撮り終わった、
撮り終わったんですね、はい、だいぶ前に撮り終わりました、2年前ですね。
あ、そんな前だったんですか。あれ、でも公開これからなん
ですか。公開これからです。
すごいフットワークが重いよね、映画って、
うん、あ、そうなんや。
そっからなんか話していいんかな、海外のショーに出すから1年ぐらい。
あ、そうです、ね、そういうことがあるのね。
なんか未公開じゃないと
ダメなやつもあるし、その海外プレミアっていうのもあるんで、
あ、なるほど、
今含めて、まあやっぱりそれでも、うん、作業自体が重いんで、
はい、
あと、まあ、公開の番組のあれもあるから、うんうん、まあ、結構スパンが長くなっちゃってっていう感じです。実際ちゃんと完成したとなると去年の末かな、ちゃんともうカンパケという感じは去年の末、
はい、それは撮り始めてからどのぐらい、1年ちょいぐらい、
1年ちょい。わ、それ最後の作業ってどういうことをしてるんですか。もうずっと編集をされてるんですか。
そうですね、もう編集して、うん、やっぱ僕そのサイレントなんで、うん、音楽が、まあ、流れるからその音楽を作曲してもらって、
ああそうかそうか、
とか、まあ、その MA 作業っていう音楽を声音してもらって、
うん、
でそれに合わせてつけて、
あ、じゃあ結構もう待ってる時間が長いみたいなことなんです
か。でもそれでも結構、同時進行 で、
うん、
で音楽が決まったらちょっと音楽ありきなんで、まあ、じゃあこの映像も少し変えようかなとか、
うん、微調整をしていく、微調整もしていくんですか、
はい。
もう分からんくなる言うてたよね、うん、一本の映画をさ、うん、何十回って見るわけやん、何十回、
まあまあまあ、
何百回か何百回見てたら分からんくなる、
分からんくなる、
分からんくなる、ダイハード100回見たら、
うん、あ、確かに
分からんくなる、
分からんくなる、
何がどう面白いのか、
うん、その、まあ、漫画さんもその、まあ、分かる分かんないはちょっと別として、
はい、
多分その最後の一コマを書いた時に、うん、全部こう16ページかな、うんうん、並べてみて、
はい、
こう全体をこう通すじゃないですか、
はい、
まあ、それを僕もやってまして、
うんうん、
本当にまあ77分の尺なんですけど、ちょっと変えただけでも、うん、最初から見るんですよ。
ああ、なるほど、
雰囲気がどう変わったかっていうの
を、これで合ってるのかどうかっていうのを、
う
ん、
そうかそうか、
それをやってるんで、
うん、
もう気持ち悪くなります、
ね、でしょうね、それは。わあ、それは大変
だ、もうあんまもう見すぎたらあかんのじゃん、変えて。そう、分からなくなるんじゃん、もう3回決めとこうみたいなぐらいじゃないと
逆にそれは、ね、それでできるのかって
言われて、通してみんのがその通しは3回ぐらいでしょ。
結局公開の時に初めてその、うん、誰もその情報を知らない一般の方に見てもらって初めてその生の感想を聞けるっていう感じですね、うん、で関係者に見てもらってもやっぱりそのもう脚本も知ってるし、
うん、
もう現場も知ってるし、
はい、
なのでその工程も知ってるんで、
うんうん、
まあ、そんなにまあ、よし悪しはありますけど、
なるほどね。
やっぱりその初見で見る方がやっぱり、
うん、
が初めてがその公開の、
もう公開の日、それは緊張しますね、
緊張します、
公開初日とかね、
はい、
自分もその 脚本を最初に撮る前に脚本見してもらったりしてたから、うんうんうん、もう全部意図は分かる、うん、や脚本に書いてあるから、うんうんうん、だから完成品を、まあ、あの仕上がり見せてもらってるけど、うんはい、客観的にこれどんだけ伝わってるかって全く分からない、うんうん、
これがねちょっと差し障りのない範囲でいいんで、うん、どういうお話なのかって説明してもいい？
ちょっとまだタイトルも何も言ってへん
やん。あ、そうです、そうです。じゃあそこからちょっと監督があのここはまあ言ってもいいかなぐらいのあ ら,、はい、あらすじというか導入だけでもいいんですけど、どういうその作品なのかって説明していただけますかね。
作品の名前が、
はい、
ディボート。
ディボート、
これ日本語で、はい、捧げるっていう、
捧げる、
はい、意味ですね。
ディボート、
はい、
D-E-V-O-T
よ、続きを
ディボート、
捧げる、
ディボートです。
ディボートです。
要は登場人物が、
はい、
いろんなものをこう人生において捧げていくという、愛だったりお金だったりっていうところがあのテーマなんですけど、でその中でその捧げることが偽善なのか純粋なのかっていうのを問う作品にしたつもりなんですけど、
すごい哲学的な、結構それは俺みたいなそのリテラシー低い人が見るとちょっと分かんないとかあります。
リテラシー低い代
表、俺はね本当読み手としてはレベル超低くて全然読み取れないで同じなんですね。
おなじみなんや。
おなじみなんや。なんか俺
そうなのよ、
そうなのよ、すごいバカにされますからね。
でもあれ多分そのやってること自体は難しくないもんね。
すごく
分
かりやすいです。
う
ん、
そうですか。
はい、もうあの軸としては男女の恋愛が軸なんで、
うん、
でその2人がそのどういうふうに知り合って、うん、どういうふうにあの展開していくのかっていうのが一本の筋であるん で,、
うんうん、
でそれにその捧げるっていうことが、はい、この肉付けされていくという内容になってますね。
さまざまな、じゃあ捧げるシーンというかシチュエーションが出てくるような感じなんですか。
はい、出てきます。
捧げる、
捧げるですね。
捧げる、
もうここが多分僕が、うん、多分その、まあ、まだ36、7年ぐらいしか生きてないんですけど、うんうん、
はい、
あのまあ、人生で何を捧げてきたのかとか、
捧げるについて、
そうそうそうそう、
捧げるについて話すってちょっと面白い、
面白いですね。何を捧げた
か、最近何捧げた、
捧げた。
俺はっきり子供できたから、
あ、そうやん、
でも捧げてんのかでも思うてるしね。でだから多分俺の勝手な解釈やけど、
うん、
愛は自己犠牲なのかとか、なんか、うん、なんかその辺がキーワードになってくるかなとか、
あ、
その恋愛やし、
うん、
愛情愛情っていうものは自己犠牲になるのか、自己満足なのか、
また難しい。若木先生がいると喜びそうな話題ですね、それは。
そう、下げてきたもんね。
結局その、はい、まあ多分後で話すかもしれないんですけど、
うん、
僕がその映画を作るきっかけがありまして、
はいはい、
そのきっかけが、まあ、ぶっちゃけ言うと失恋がきっかけだったんですけど。
なるほど。
ってことはそのもう僕の中でその恋愛イコール、うん、もうそこに集約されちゃうんですよね、その失恋っていうのに。
うん、
その映画を撮り始めたっていうことのきっかけだったんで、
うんう
ん、はい、なんでそのなんで僕が映画を作るかと言いますと、
はい、
そのなんていうんですかね、自分のこうあったらいいなとか、
うん、
でこうであればよかったのにっていうのが多分あるんですよね、根底に、う
ん、あ、現実ではこうはならなかったけど、
そうです、そうです、そうです。
理想をじゃあフィルムで再現してる感じなんですか。
はい、あの彼女にはこうして欲しかった
あ、それは分かる、分かります。
僕はこんだけ捧げたのに帰ってこなかったよっていう、捧げたんやな。
そう、結果は失恋なわけじゃないですか。
そうです、そうです。そこで、
うん、
あの
イフ、
うん、イフ、
もしも、ね、もしもの方の、
はい、だからもう必ずその劇中のヒロインは、
うん、
あのまあタイプであったり綺麗な人をこうオファーして出てもらい、あ、
女優さん探す時いつも楽しそうやもん。
そう、
多
分一番楽しい。
急に下水下水話になる。
俺この子のことは好きになれるな。
え、でも大事じゃない、自分の作品の
一番大事、
ヒロインを自分が大好きっていう。
多分ね、なあれ、赤松さん来た時もちょっとそんな話したけど、多分そこのモチベーションがなかったら、
うん、
そのやらないんじゃないですか。
うん、
漫画もそうやよね。
一番伝わるしね、あの本人が好きでやってることがやっぱり。うん、
ちなみに今回 の, その女性はどういうキャラクターとか人格なんですか。
あ、すごい、なんかいい質問やね。
なん
いや、あんまりなるほどなって思って、
うん、なんか踏み入りすぎやったら、
あの、うん、
そのお茶を濁してもらっていいですか。答えられる範囲でこんな感じなんで、
まあ、あの 一応主人公から見て、はい、理想の女性像を上げてるんですよ、
はい、
そのもう描き方的には、
はい、それ監督だったかと思う。
そうそうそうそう、
嘘をついてはね
そうなんだけど、その僕の中で の, その失恋のネックがあったんで、
はい、
負の部分、うん、それを今回は出したかったんで、
あえて
見方によっては、まあ、これは、まあ、あの映画を見ていただければ分かるとは思うんですけど、
うん、
あの湖水です。
湖水
多分ささあの登場人物の中で一番、うん、
あ
僕の中では下水です。
なるほどなるほど、はい、
ただ綺麗に映してます。
なるほど、
すごく綺麗に撮ってます。ただ下水です。
でもリアル、あ、そうかそうか、そこの部分はでもリアルを追求したけど、結果としてはやっぱりその監督の理想の結果を描いたと。
はい。
おなるほど。主人公はじゃあ結構監督の投影なんですか。
まあまあそこをちょっとあのデフォルメして、
うん、
あの純粋にこうなんていうんですか、
ね。もうひたすら
捧げる。捧げるっていう。
捧げる男。
ざっくりストーリーとか話さんでいいかな。今そのキャラの話だけして
る。そうだね。
どういう
じゃあ言える範囲だけで説明してもらってい
いですか。まあ、30目前にした漫画家志望の
主人公が、は
い、急に親近感が
確かに待てよ、30目前にして漫画家志望、
まだアシスタントで
まだプロデビューしてる、
はい、
大体俺らもそう
やって、ね、わー親近感がすごいっすね今
の、まあ、唯一の楽しみがその毎日通うコンビニで働いてる女の子に会いに行くという、
いい入り口ですね、
ね
なるほど
だな、
なるほどなるほど。
で、まあデビューにあの一歩足をかけた時に、うん、自分の中で告白をしようと決意をして、う
ん、
あの告白をあのしに行こうとしたらですね、
うん、
その彼女の方はあの父親がですね、うん、そのまあ、借金苦で、
あ、ね、
借金の方に、
うん、
風俗に売られてしまうんですよね。
ああ牛島くんみたいな展開になって
た娘が働かせると。マジ
ですか。
そうですそうです。でまあただあのそれで告白ができなかったんですけど、
うん、
まあ、偶然その女の子とあの、まあ、出会いまして、
うん、
再会しまして、じゃあもう自分の全てをあの、まあ、助けるという意味でお金を出してあげて、
あ、
その子を助け出そうとあの奔走するんですよね。まあその二人はその後どうなっていくのかっていう。
なるほど、
ね、
それは気になりますねうわでももう俺その展開からもう本当になんか切ないラストしか想像ができないんですけど、
はい、
でもまあそこは見てのお楽しみ。
そうですね、
ちょっと
ラストには触れて、ね、お楽しみですね。
ちなみにこれは公開はいつ予定なんですか。
はい、7月7月の2日土曜日から
もう、はい、
新宿ケーズシネマでロードショーです。
おお、
21時からですね。
もうあと1ヶ月ですね。
1ヶ月です。
おお、すげえ。
21時から
21時
からですね。1回ですね、レイトショーですね。
1日1回、
はい。
これ期間は、
ここがねちょっと
まだ決まってないですか。
いや決まってるんですけど、
はい、
一応3週間。
3週間、
はい。でこれのぼやかしてほしいとこです実は。
あ、そうなんですか今じゃあえ
なそうなんです。これ3週間ってなってるんですけど、
はい、
実は初週のですね、
はい、
あの動員で、
うん、
もしかしたら3週間
一瞬になる可能性が漫画みたいなことが
あるんで。
でも一応パンフレットには22までってなってない
そう、
取れてる、
2日からってなってるから。
あ、でも、うん、もう聞いてる人少ないやろし言っちゃってもい
いじゃあそこもありきで
そこもありきで
だから初週に来てくださいと
できるだけ早く
早く来てください。
一週目の動員で決まりますから、ね、
ゲストのいろんな人とか、なんか監督とかおるのは最初の週とかかな、
うん、
いろいろいる
んだ。ずっといる。
んあえ僕はずっといます。
そうなんです、
はい、
あ、じゃあ映画館に行ったら監督に会います。
会います。握手します。
握手してもらえるように
帽子がトレードマークの方です。
もう、まあ、
なるほど。
帽子取ったら誰だか分かんない
。個性が売りの帽子があるから。
帽子があるからキャップをねかぶってますよ、アーミー柄のキャップを。
帽子メガネはもう僕
しかない、うん、そういう男を見かけたらじゃあ酒まん聞いたと言ったら握手をしてもらえる。
もしくは一番あのロビーで、
はい、
あのズーンとしてるのがこの
落ち込んでる
のが僕かもしれない。
マジですか。ロビーにいる。
胃が痛そうなのが感じ
です。
でも上越はずっといるんですか。
います。
すごいな。
で、あの一応毎日、面白いイベントを企画しますんで、
トークショーとかもやる。
トークショーも、そうですね。
わ、ちょっとじゃあ、あの俺は麻生さん行くよね。
うん。
じゃあ一緒。
俺あれ、ね、この話した方がいい。
そうだね。
なんすか。
いや俺出てんのよ。その出演してんのよ、映画に。
役者で出てる
の。そう、役者で出させてもらってて、
え、小道具のなんか
を。そう、小道具、その漫画家さんの役をしてる、その、
はいはいはい、
漫画家さんの役の、漫画家さんが描いてる漫画の小道具も実際に自分
は、はい、麻生さんのこれは実は描いた原稿が使われてるらしいんですよ。
はい、プラス
オリジナルですね。
うん、
そうか、あれ俺が俺の役か。
そう、
麻生先生役で出てます。
え
その作品、その作中に出てくる俺が描いてる原稿も実際自分が描いたっていう。
じゃあ麻生ハローという役で出てるって。
そう、麻生ハローっていう役者デビューしたのよ。
マジっすか。
役者なんです。
ちょっとメイクさんにメイクもしながら、
ちょっとじゃ あの一緒に見に行きますから。
ありがとうございます。
だから多分これが
楽しみですね。
あのなんかおる日もあるんよね多分。
それ、あ、そうね、
トークイベントが、
あ、麻生ハローのトークイベントもあるよ、
はい、うんうん、あ、来てよ。じゃあ
行く行く行く、それは行きますよ。へえ、
それは最初の週やと思うから
楽しみでございますね。よし、じゃあ、
うん、
時間がねちょうどいい感じなんで、じゃあ最後にこの情報だけおさらいして、
はい、
今週は締めますか。
すげえ、めっちゃ綺麗に、
こんなに
中野市がすごいです。
さすがここに書き出しただけ。
書き出した今回ちょっと
投資のことを書き出した
珍しく会場が気にしてみた。
それだけ
若草の時にちょっとグダグダすぎて申し訳ないってい
う、ね、
反省点からね、うん、うまいこと言った。
じゃあ監督お願いします。
はい、田島元博、最新作リボート、7月2日土曜日より新築ケースシネマで、公開になります。
はい、
皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
新宿の、東南口でしたっけ。
東南口です。
東南口出て、まあ、大塚家具の隣ですね。
近くですね。でも分かります
よね。大塚家具を目指していくと。
はい、リンク貼ってください、中野君。
あ、もちろんです。あのリンク貼りますんで、はい、それを調べて行こうと。田島監督と握手をしよう。
帽子を取ろう。
帽子を取ろう。
監督の帽子を取ろう。
麻生太郎のトークを聞こうとね。といった感じで、じゃあとりあえず今週はこんな感じで締めます。はい、監督ありがとうございます。
ありがとうございました。
また2週目3週目も一応ちょっとあのずっと見てもらってお話を、
ね、
いろいろしようかなと思いますし、じゃあ次週もよろしくという、
よろしくお願いします。
とりあえず締めます。じゃあみんなでね、また来週って言って締めますから、
はい、
せーので、また来週って言います。
はい、
いきますよ、せーの、また来週。2対1、
それはまあ言うよね、
言うよね。はい、お疲れ様。